怪談作家の宇津呂鹿太郎です。この番組では私が行っている怪談売買所で買い取った世にも奇妙な体験をされた方のお話をお届けします。今回はオンラインで買い取ったこの番組に関する怪談です。番組の最後にはお知らせもございますので、ぜひ最後までお聞きください。
去年の3月頃に中古でシムフリーの親にスマホを買ってもらったんですよ。まあ、夏頃になってそのうつろさんのポッドキャストを聞き始めたんですね。でそれが多分8月頃だったと思うんですけど、で聞き始めたらちょっとちょくちょくちょっとよくわかんないなっていう現象が起こるようになって、例えばなんですけど、ツイッターとかインスタグラムとかをアプリを閉じようかなって思って、音楽アプリを開いてないのにうつろさんのポッドキャストが突然流れ始めたりとか、電源を入れてパスコードを入れて、で画面が明るくなった瞬間にそのポッドキャスト100円怪談が流れたりとかして、もちろん音楽アプリもその時なんて開いてないですし、 iPhone 開いて直後だったので、まだ Wi-Fi にもつながってないはずなのに突然流れたりとかして、まあ、何だったのかなっていうことがちょくちょくあったりしました。一個だけ本当にマジであれは何だったんだろうっていう体験があって、100円怪談をまだ聞き始めた頃ぐらいなんですけど、当時受験生だったんですけど、家で勉強してて、午前中にリビングで勉強してて、お昼過ぎぐらいになって、まあ、スマホをちょっといじってたんですね。で、あ、なんかすることなくなったなって思って、で、ちょっとゲームしようって思って、ただ同時にポッドキャストも聞きたいなって思って、100円怪談を BGM にしてゲームをしようって思って、その当時多分10話ぐらいしかまだ聞いてなかったんで、11話目ぐらいから聞き始めたんですけど、途中でなんか短いお話が何個か入ってるエピソードがあると思うんですけど、それが終わその回が終わった後に突然音声がプツって切れて、えっと思って、でなんかその時は私はなんか当時のその最新話に追いついたんだって思って、ああじゃあまた1話目から聞き直そうかなとか思ってたんですけど、再生画面にしたらまだ全然続きのエピソードがあるみたいだったんで、なんか変なこともあるなって思って、その次のエピソードからまた聞き始めたんですね。まあ、そっからまたしばらくして、ああ今どんぐらいなんだろうって思って再生画面にしたら、と16話目が終わって17話目が始まろうとしてたんですね。でその時は17話目にグループ LINE って書いてて、で、ああ面白そうって思ってそのまま聞き始めたんですね。でなんか話されてたのは男性だったんですけど、体験されたのが女性の方らしくて、なんか捨て猫を拾ったと、その女性がなんかだいぶ弱ってる感じだったんで家で看病してたらしいんですよ。でなんかグループ LINE でなんか捨て猫を見つけたみたいな感じのことを言って、で看病してたんですけど、その猫ちゃんが結局死んじゃって、でただその何死体の処理みたいなのがなんかちゃんとしてなかったって言ったら変ですけど、その後その A さんの言動がなんかどんどんどんどんなんかおかしくなってって、でなんか取り憑かれたみたいな感じになって、で そうなんですね、なんかグループ LINE での言動とか、なんかそのグループ通話 LINE だったらこうグループ通話とかあると思うんですけど、なんかそこでなんか猫の鳴き声聞こえたりとかするみたいな感じのことを言ってて、でなんか結局 A さんが行方不明になったみたいな話だったはずなんですけど、でなんかすごい私はそれがすごい怖い、なんでか分かんないけどすごい怖いって思ってて、その日は結局20話目ぐらいまで聞いたのかな。でそのまま、まあ、ゲームもポッドキャストもアプリも閉じて、勉強に戻ったんですけど、後日当時の多分40話目ちょっとぐらいかなに、まあ、追いついた時に、まあ、次の配信の更新までしばらく時間があったんで、もう一回もう一周しようって思ってまた1話目から聞き直したんですよ。で聞き直してて、その時も多分もう一気に10何話ぐらいまで聞いたんですけど、その時のそのグループ LINE っていうエピソードがすごい印象的だったんで、なんかあそれもう一回聞きたいって思ってたんですけど、待ってと暮らせど全然流れてこなくて、あれと思って、でエピソードの一覧を見たら17話目にロッカーって書いてて、でなんか私のその初めて聞いた時には ロッカーっていうお話が18話目だったはずだったんですよ。で、あれと思って、ないと思って、で、ないないと思って、で、一回全部、その当時の最初まで全部聞いたんですよ。でもやっぱりなくて、で、あれと思って、私は何を聞いていたんだろうって思って、なんか、もしかしたら期間限定でこう配信されてるエピソードなのかなとか、なんか、グループ LINE ってタイトルがついてたから、なんか、バンされたりとかしたのかなって思って、で、いろいろ調べたんですよ。で、ネットで検索したりとかして、こうキーワード入れてみたりとかしたんですけど、それに該当するようなものが出てこなくて、あれは何だったんだろうっていうような、そういうお話です。
ついにこの番組にも怪異が紛れ込んでしまったようです。実は前々からこの番組を聞いているときに奇妙なことが起きるとか、聞いていると突然スマホの電源が落ちるとか、逆に気がつくと勝手にこの番組が再生されているなどといった話は私の耳にも聞こえてきていました。私はこれまで怪談の執筆や怪談ライブなど怪談に関わる仕事に携わってきました。そのような形で怪談に接していると、些細ながらも実際に怪異が起きることがあります。例えば執筆中、すぐ横の窓の外から名前を呼ばれるとか、消してあるテレビがつく、後ろから誰かに覗かれるといったことがありました。怪談ライブでは本番中、ステージの後ろにずっと人影が立っているとか、ステージの下から手が出て辺りをまさぐる、照明に照らされて舞台の後ろの壁に映った出演者の影が勝手に動くといったことがありました。怪談を追う者として私が行っている怪談に関する活動の中で怪異が起きることは、それが活動の妨げにならない限り大歓迎です。それは私の活動が本物だというお墨付きをあちらの世界から与えられたというふうに感じるからです。私が MC を務め、実際に怪異を体験された方に怪談を語っていただくこの番組が怪異を引き起こしているとするならば、それもまたこの番組が本物だという証、制作側の人間としても喜ぶべきことだと思います。さて、今回は七重さんという女性に体験談を語っていただきました。それは本当に不思議としか言えないものでした。まず結論から言いますと、当番組の第17話はロッカーであり、それ以外の回も含めてグループ LINE という回を配信したことはありません。そもそも彼女が聞いたという猫にまつわる怪談を私は聞いたことがないのです。彼女はその配信の中で体験された方がその話を語り、それについて私が解説しているのを聞いたと言います。しかも最後にはいつものお決まりのセリフ、それではまた次回お会いしましょうまで私は言っていたそうです。いつもと同じ体裁、いつもと同じ BGM、 聞いていて特に違和感はなかったとのこと。しかしそんな回は存在しません。何かの記憶違いだとか、夢と現実を混同してしまっているのかというと、そうでもなさそうです。七重さんはその前後の出来事やどういった流れでそれを聞くに至ったのかまではっきりと覚えているのですから。では彼女は一体何を聞いたのでしょうか。七重さんからこの話を聞いたのはオンライン怪談買取の際であり、それは今皆さんにも聞いていただいた通りなのですが、実はその後彼女に対して追加取材を行いました。その結果、彼女が聞いた話で新たに分かった部分がありますので、それについて補足します。話の中で飼っていた猫を死なせてしまったという女性 A さんですが、彼女が捨て猫を拾ったのは雨が降る中だったそうです。そのためその猫は弱っていたのではないかとのことです。そして彼女はその猫を飼い始めるもすぐに死んでしまいます。その後 彼女の言動がおかしくなっていくわけですが、具体的にはグループライン内で何の脈絡もなく、猫がね、猫がねとしきりに猫の話題を出すようになったこと、ある時などは突然、猫って可燃物だよねというメッセージとともに無残な猫の死骸の写真をグループラインに上げていたといった下りがあったそうです。それを聞いた時、七重さんは人コアのような怖さを強く感じたそうです。そしてその後、ライン通話中に A さんの後ろから猫が威嚇するような鳴き声がずっと聞こえていたという部分へとつながります。もちろんその時には猫はすでに死んでおり、また別の猫を飼い始めたということもないとのことでした。最後は A さんの失踪という形で終わります。この話についての私の解説は、捨て猫が出てくる話だったからか、どんな理由があれ動物を捨てるということは犯罪なのですと言っていたんだとか。確かに私は動物を捨てたり虐待することは許されるものではないと考えています。私はペットを飼っていませんが、その理由というのもしっかりと世話をできないからということが挙げられます。ペットは犬だろうが猫だろうが、鳥や魚、虫であったとしても、一つの命であることに違いはありません。命は尊いと言われますが、そのような命を預かるということは大きな責任を負うことです。今の自分にはその責任は全うできないので、ペットは飼わないことにしているのです。また私は今のペット産業のあり方にも疑問を持っています。命ある生物を単なる商品として扱っており、毎年多くの売れ残った動物が廃棄処分されています。このような状況は見るに耐えません。このように動物を取り巻く状況はひどいものがあります。普段からそのように考えている私ですから、七重さんが聞いた話の解説をするとき、動物を捨てるのは犯罪だという意味のことを言うかもしれません。それを思うと、このグループラインという幻の会は話の内容そのものにもインパクトがあり、それに続く私の解説もさもありなんといったところです。とてもリアルだと言わざるを得ません。この話のようにテレビやラジオでありえないものを見たとか聞いたという話は全くないわけではありません。例えば私が以前取材した話で、 VHS のビデオにテレビ番組を録画しておいて後日見たところ、不気味な映像が映っており、もう一度それを巻き戻してみても同じ映像を二度と見ることができなかったというものがあります。また当番組第59話飲んだら塗るなにもご登場いただいた作家の須作門いずるさんが、実話怪談集怪談五式受賞に収載された怪談オーグリーンは死にましたは、この手の怪談の中でも特に薄気味悪いものです。これは特撮ヒーロー番組超力戦隊オーレンジャーのとある回についての話です。体験されたのはある男性で、彼は幼い頃この番組を毎週欠かさず見ていました。ある時いつものようにオーレンジャーを見ていると異様な展開を迎えます。登場人物の一人オーグリーンが包丁で刺し殺されるのです。しかもそれがとても生々しく、血にまみれた包丁までもが映し出されました。そしてその直後、画面は暗転し、オーグリーンは死にましたというテロップが映し出されるのです。子供向けの明るい特撮番組にしては随分と暗く不気味ですが、このような展開はこの番組のどの回にもなく、その他のスーパー戦隊シリーズのどの作品にもありません。これを見たのがその男性一人というのなら、俗に言う偽りの記憶、虚偽記憶であるとも考えられるのですが、その後別の方からもオーレンジャーで同様の場面を見たという証言が得られ、謎は深まります。オーレンジャーはそのような形で放送されたことがあるのか、それとも怪異なのか。テレビにせよラジオにせよ、番組は人が作るものですから、何かのミスや 社会情勢の変化などから一般公開が自粛され、以後なかったことにされたり、特定の場面が差し替えられたりする放送回はあります。有名なところでは、特撮番組、ウルトラセブンの第12話や、怪奇大作戦の第24話、アニメ、ポケットモンスターの第38話などが挙げられます。このような作品は、俗に封印作品と呼ばれ、再放送やメディア化がされなくなったり、問題のある映像に処理を加えられたりします。社会的に問題があるということはなかったとしても、ドラマや映画などで作品の質を高めるために、細かい部分に修正が加えられ、初回放送時や初公開時と再放送やメディア化のサイトでは、少しだけ見た目や印象が変わるということも少なくありません。超力戦隊オーレンジャーの件もそういうことなのでしょうか。スザクモンさんはその後、この一件の一つの回答として、Amazon Kindle でオーグリーンは死にましたこう&アザーストーリーズを上司されています。その中である程度謎は解けたようにも見えるのですが、それでもやはりもやもやしたものが残る書きぶりからは、スザクモンさんがまだ完全に納得したわけではない、この話は終わっていないと感じられているのかもしれません。詳細が気になる方は、ぜひ Amazon Kindle にて、スザクモンいずるさんのオーグリーンは死にましたこう&アザーストーリーズをお求めください。さて、七重さんの体験に話を戻しましょう。当番組100円で買い取った怪談話では、先ほども述べた通り、グループラインというエピソードを制作してはいません。制作の中心にいる私自身が言うのですから、間違いありません。制作されていない番組を聞いたということは、今回の話も第48話、もう一人の私の解説でもお話ししました、平行世界、パラレルワールドが絡む体験なのでしょうか。それとも別の何かが関係しているのでしょうか。ここで私たちの認識の話をしてみたいと思います。例えば、時の流れというものがあります。私たちが住む世界は過去から現在、そして未来へと時間が進んでいきます。現在だった時間はすぐに過去へと流れていき、ほんの一瞬前まで未来だった時間は現在となります。この過去、現在、未来というのは概念です。このような概念を私たちが持つに至ったのは、人類が言葉という道具を発明したからです。言葉の発明は人類の認識に大きな進化をもたらしました。それは革命と言ってもいいのかもしれません。言葉があったからこそ、人類は現在のような文明を生み出すことができたのです。では、人類のように言葉というコミュニケーションツールを持たない他の生き物はどうでしょう。時の流れの概念一つとっても、おそらく彼らが認識しているのは、今この瞬間のみです。過去と未来という概念は彼らにはないでしょう。その二つがないということは、現在の概念もありません。言い換えれば、犬も猫も、ミミズもオケラもアメンボも、過去も未来も現在すらない世界に生きているのです。つまり、私たち人間と同じ視野に立って世界を見ていないことになります。ということは、全く違う世界に生きていると言えるのではないでしょうか。これは他の生き物に限ったことではありません。人間同士でも全員が全員同じ世界を見ているわけではないのです。例えば視覚。男性と女性とでは、視覚できる色の数に違いがあると言います。女性の方が目で捉えられる色の数は多く、男性よりも女性の方が周囲の光景を色鮮やかに見ています。年齢によっても視覚に差は生まれます。例えば味覚。人は成長とともに感じられる味が減っていきます。これは味を感じる細胞が成長とともに減少していくからです。私たちは常に体にある目や耳、肌といった各器官から外部の情報を取り込みます。それらは脳を介して私たちの意識へと運ばれます。つまり私たちの周りを取り巻く現実はすべて体と脳を経てもたらされたものであり、 それら以外の周囲の情報は一切認識することができないのです。ということは、体の各器官や脳のさじ加減一つで現実は様々に変わるということです。これは私たちが生きていく上で大変に重要なシステムです。例えば脳が全身の器官からもたらされた情報をすべて意識に運んだとしたらどうなるでしょうか。耳からは周囲のあらゆる音が、肌からは全身が触れているあらゆるものの感触が伝わってきます。目や鼻、舌からも膨大な情報が入ってきて、周囲の状況を理解することができなくなるでしょう。そのため、脳はある特定の特に重要と考えられる情報だけを意識へと流し、それ以外の情報はカットしています。つまり、脳は情報を統制、検閲する関所のようなものです。脳がこのように外部からの情報を取捨選択することで、私たちは周囲の状況をその人の脳なりに正しく判断して日常生活を送ることができているのです。そして脳の検閲ももちろん個人差があります。同じ景色を見ていても各人で見えているものは違うかもしれません。ほんのわずかな差異の場合もあれば、ロールシャッハテストで使用される絵のように全く違うものを見ていることもあるでしょう。また同じ赤という色であったとしても、私とあなたとでは全く違う色に見えているのかもしれません。統合失調症や色覚異常といった状態ではなかったとしても、このような差は当然あるはずです。私たちが現実と呼んでいるこの世界は、10人いれば10通りの、100人いれば100通りの世界があるということになります。現実は人によって違い、しかもその現実は時として変化します。私たちが生きるこの世界に確実性などはなく、それは流動的で曖昧模糊としています。オーグリーンが刺し殺される回があったとしても、録画したビデオに奇妙な光景が映し出されたとしても、100円で買い取った怪談話の第17話がグループラインという話であったとしても、それは不思議ではないのかもしれません。さて、100円で買い取った怪談話は今週の配信をもちまして一旦お休みとさせていただきます。理由としましては、安定したクオリティの怪談の配信が難しくなってきたことが挙げられます。怪談売買所で今まで集めた怪談の中で、配信で使える音質と体験された方の使用許可の両方を兼ね備えた怪談が減り、聞いていただいている方に楽しんでもらえるクオリティの怪談を毎週お送りすることが難しくなってきたのです。そのため、怪談を集める期間に入らせていただきます。その間、 YouTube の方の活動をさらに充実させていきます。現在配信している怪談語りの動画だけではなく、生配信や一般の方々も参加できるような企画も考えていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それらの告知は Twitter でお知らせしますので、 Twitter のフォローもぜひお願いします。怪談収集は引き続き行いますので、オンライン怪談買取は継続いたします。不思議な体験をされた方は、これまで通り番組概要欄のリンクからご応募ください。さて、1年以上にわたってお送りしてきた100円で買い取った怪談話ですが、本当に多くの方々に聞いていただくことができ、大変に嬉しく思っています。この番組は当事者が怪談を語るという点と、それについての私の見解という二部構成であり、他にはない稀有なものだったかと思います。私が怪談一つ一つに解説をつけたのも、怪談はただ怖いだけのものではなく、それぞれの体験には意味があり、そこから様々な学びがあると考えるからです。私の解説が皆さんにとっての学びにつながったかどうかは分かりませんが、この番組を聞いて少しでも心に残るものがあれば、私にとってこれほど嬉しいことはありません。怪異はいつでも皆さんのすぐ隣で息を潜めています。それに気づいた時、その怪異をただ怖がるだけではなく、 知的好奇心を働かせて、なぜそこに怪異が存在するのか、なぜ自分が体験したのか、それも考えてみてください。そしてそれをぜひ他の人にも伝えてください。そうすればその体験は怪談になります。そして怪談は私たちを見えない世界へと誘ってくれます。それは私たちの生活をより豊かなものにしてくれるはずです。これからも怪談で楽しく充実した日々をお送りください。それではまたいつかどこかでお会いしましょう。